ヨナ書を順序説教している中で、今日は4章で構成されたヨナ書の半分を終えることになる2章の最後の部分です。1章と2章は事件を中心として展開過程を要約すると次のようになります。王のシモンとして預言者の道を歩んでいたヨナがニネベへ行き、悔い改めと救いの福音を呼びかけようという神様の命令を受けます。しかしヨナは主の御顔から逃れようとタルシシへ行く道を選んで船に乗り、遠い旅行に旅立ちます。海は大荒れとなり、船は今にも叫んばかりとなった状態で、船長が総動員令を下しました。しかしヨナは船底で寝込んでしまいます。寝込んでいるヨナを発見した異邦人である船員たちが、寝ているとは何事かと叱責しながら起こして、事件の一部始終を聞きます。危急な事態が解決される兆しがないので、問題の当事者であるヨナが責任を負うことになり、ヨナは海へ放り込まれます。深い海に沈んで、そこまで落ちていったヨナは死ぬ直前に巨大な魚に飲み込まれ、3日2晩の間魚の腹の中でひどい苦痛を経験します。死と人生の分岐点に置かれ、できることは何もないためヨナは祈るのみでした。ところが3日後に魚がヨナを吐き出したことにより、起死回生して陸地に生きて戻ってくることになるというものです。実にこれこそが反転、急反転の事件の展開です。この頃、反転に関する認識はテレビドラマで容易に見れるように、刺激的な関心事と高等な展開だけで考えやすいものです。本来文学作品で反転というのは、あることがある状態からその反対に急激に変化することを言うことであり、アリストテレスの史学で運命の急転という意味で使われた用語です。事件を予想外の方向へ突然に展開させることで、読者に強い衝撃とともに主題を効果的に伝達するときに使います。アリストテレスは反転のいろんな技法の中で、無知の状態から状況全体を把握し、悟りの状態に至らせる発見を最も卓越なものとして数えました。アリストテレスの理論に照らして合わせてみると、ヨナ書は彼が全く悟れなかった人生と自分の運命を主観なさる絶対的な存在を発見していきながら、ハッピーエンドに向かって展開される卓越した反転です。ヨナが魚の腹の中で人生の転換点、ターニングポイントに到達することになったのです。人生の転換点は悟りから始まり、悟りは考えるときに得ることになります。ヨナが海へ放り込まれて、魚の腹の中で彼の生命が消えていく激しい苦痛を味わう間に、彼は深く考え、その瞬間彼の人生の決定的な発見と悟りがありました。ヨナは何を考えたでしょうか。一番目にヨナは主の行われたことを考えたと言いました。自分を滅びの穴から引き上げてくださった神様、これからもそのどんな逆境の中でも救ってくださる神様を新しく発見して信じることになりました。 2番目にヨナは神様の御言葉を考えました。自分を選ばれ悟らせてくださる神様の教えと教訓で確信が生まれました。3番目にヨナは自分への神様の計画を考えました。艱難と逆境の中で神様の御手を発見し、自分への神様の思いを知ることになります。最後に信仰の共同体の歴史を考えましたので、自分がすべき証明を悟りました。考えが考えだけで終わるならば、それは言葉の遊び、楽しむことになっています、なってしまいます。深い考えと悟りはその次の段階で自分の意思として決断として行動として現れねばならないものです。私たちの社会の問題は考えだけ多すぎ、実行に移されないということです。数多くの解決法が横行し、皆問題の解決策を提示しながら、皆が専門家であるように言いますが、実際の現場では実行せず行動に移しません。考えと人生が分離されています。セオル号惨事以降、私たちの社会に安全に対する意識は非常に高まりましたが、安全社会へ行く道はまだまだほど遠いものです。惨事100日が過ぎても制度的な改善の諸案件は大部分国会でとどまっており、何一つ決定されたものはなく、空と地上で事故は発生し続けています。ヨナの急反転が成し遂げられた背景には、彼が考えだけで終わらず、その悟りを言葉と行動で修正し実践しようと決断をしたとき、神様が救ってくださったのです。人々は結婚の誓約するとき、右の手を挙げて司祭者が質問をすると、花婿と花嫁がはいと答えます。西洋では誓約をするとき I do と答えますか、または I will と答えます。より明確な意思を表すときには I will、 私がしますと答えます。ヨナの祈りを英語の翻訳で見ると、 I will、 私がしますという表現が数回出てきます。これはヨナの強い意志を表しています。祈りは神様に自分に必要なものをください、自分にこのようにしてくださいという要請だけではなく、神様の声を聞きながら主の思いを求めながら、その思いに自分を服従させて意思的に決断する告白を含んでいます。それで祈りを神様との対話だと言います。私たちは今まであまりにもくださいという祈りだけをたくさん掲げました。これからは神様の声を聞く祈りと主の御心に素直に従うという決断の告白の祈りを捧げるように力を尽くさねばなりません。2章のヨナの祈りを詳しく見ると、3回のしかしと3回の決断が出てきます。人々は神様にこのようにしてくださるならば、私はこのようにします、あるいはこのようにしてくださったので私は感謝いたしますと反応します。しかしヨナはそれにもかかわらず、私は主に、ですが私はこのようにしますと言いながら自分の決心を祈りで捧げました。ヨナの祈りが美しいのは、彼が逆境と痛みの中で生きていらっしゃる神様に目を向けて、このお方に希望を抱きながら考えの反転を まず成し遂げたからです。ヨナの祈りから彼の決心の部分を探してみます。一番目に、ヨナは神様との関係回復に対する意思を祈りで告白しました。五節です。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと、生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。ここで私は思ったのヘブライ語の語源はワーニアマルティですが、ワーニという単語は一人称代名詞として本来ヘブライ語の文法上省略が可能です。ですがヨナはわざわざ話し手の主体の決断を強調するためにワーニという言葉を記録し、続けてあなたの御前から追放されたのだとにはアークという単語、これはそれにもかかわらずを意図的に挿入して本人の強い意志を表しました。このワーニという単語は十節でもう一度出てきますが、ヨナの決断を強調しています。またあなたの御前から追放されたのだとはヨナが神様との関係で主から逃れようとした自分の行動について、自責の念に駆られている時告白したものです。ニネベへ直行しなければならないヨナがタルシッシュへ行く道をたどり始めたところ、タルシッシュどころか地中海の海の真ん中で死んでいきます。生き延びる道は見えず、後悔が寄せてきます。私は神様から罰を受けたのだ、私はこれ以上行く場所がない、神様は捨てたのだから。実際に神様から追い出された人はどこへ行けるでしょうか。またどこに隠れることができるでしょうか。それなら本当に神様が彼を捨てたのでしょうか。そうではありません。神様の御言葉の中に回答があります。ヨナは聖書から学んだ神様の神殿を思い出しました。あなたの御前から追放されたのだと、生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。ここでヨナがここで主の神殿に言及したのは、ソロモンが神殿を奉献するとき捧げた祈りのことを考えたのです。歴代史下6章29節30節に、誰でも災いと病苦を思い知ってこの神殿に向かって手を伸ばして祈るなら、その等祈りのとどの願いにもあなたはお住まいである天から耳を傾け罪を許してくださいと記録されています。ヨナは思い出しました。そうだ、神殿に戻っていけば、神殿に向かって手を伸ばして祈るなら神様が耳を傾けて罪を許してくださると言ったのだ。ヨナは素直に従わない自分の罪を告白しながら神様との交わりを回復するであることを明らかにしているのです。私たちがたとえ過去に失敗したことがあったと言っても、神様が今この地で成し遂げようとなさっている神様の目的の達成に参加する資格を剥奪はしません。神様の皆を呼び、神様に進み出さえすれば、神様は私たちを再び呼んでくださり許してくださいます。ヨナは魚の腹の中で神様に出会うことで神様との関係が変わり、今まで自分が持っていた偏見と考え方から一大転換をしました。神様の神殿、信仰の共同体である教会に出てきて正しい礼拝を捧げるのは、神様との関係の回復を成し遂げるために最も早い道であることをヨナは知っていたんです。それでヨナは生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうと決断しました。この頃教会と教育者から心を傷つけられて 信仰生活から離れた方々が少なからずいらっしゃいます。簡単ではありませんが、それでも意図的にキリストの体である教会、信仰の共同体に出てきて礼拝を捧げるのが神様との関係を回復するために最も早い道であるということを忘れてはいけません。ヨナの2番目の決断は環境の制約を飛び越えようとする意思的な決断ですが、7節に出てきます。私は山々の元まで地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。ヨナを取り巻く環境はこれ以上彼にできることはほとんどありませんでした。山々の元まで地の底まで沈んだこと自体が墜落の連続でしたし、そこまで落ちてしまいました。ところが地が扉で防がれ、身動きができないように遮りました。私たちの人生に何の助けの手もなく重い制約の中に縛られる、そんな環境に置かれる時があります。望むことが一つもうまく叶えられない瞬間です。環境に目を向けている時は恐れにとらわれます。しかし神様に目を向けていると希望が生まれます。我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。ここで引き上げてくださったに該当するヘブライ語はワッタールですが、その原型はアラーです。この単語は語源的に降りていくという意味のヤラドの正反対の単語で上がっていくという意味です。本文では神様がヨナを深い滅びの穴から上に引き上げられたという意味です。主の御顔を逃れていく人生は下り坂ですが、神様との関係が親密になることで私の神主よと言いながら主を唱える時は、再び上げてくださる神様であることをヨナ書は表現しています。神様との関係が回復すると環境を見る目も変わり、意欲も生まれます。文禄慶長の役の時、ウォンギュンの艦隊が日本軍に大敗して、我が水軍が持っていた主力部隊がほとんど皆殺しにされました。その時になって孫承王はイー・スンシン将軍に水軍の指揮権を垂らせます。ですが船は数隻しかなく、日本の船は数百隻を超えました。心配する王にイー・スンシン将軍は筆を取って文書を送ります。新にはまだ12隻の船が残っています。恐れは千金であり、勇気は万銀です。ミョンニャンの海で和船がイー・スンシン将軍の船を取り囲んだ時、周囲の環境、朝廷の政治の状況だけを見たとすれば、彼は決して戦争に出ていけなかったでしょう。ミョンニャンの大勝利で朝鮮の戦艦はただの一隻も破損されず、13隻の船で133隻の敵を打ち破って、世界の海戦の歴史に永遠に残る大勝を挙げました。イー・スンシン将軍もその日の夜に自分が手ずから書いた陣中日記に、この戦闘の勝利を、これは実に天の恵みであると記録しています。この勝利の源泉は自分がしたことではなく、天が下されたこと、天がしたことであると告白しました。環境を恨むことなく、自分の中ではっきりした意思を見せるとき、天の助けの手が望みます。3番目にヨナの決断は世相と風潮に揺るがず、逆境の中で感謝しようという決断です。8 8節と9節です。偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ生贄を捧げて誓ったことを果たそう。偽りで虚しいものは何でしょうか。この世の偽りの栄華、自分を便利にしてくれる物質、偽りの名誉、殻のような地位を最も重要に思うことです。それを持ってきてくださり、機会を与えてくださった方が神様であられるにもかかわらず、物質と名誉と権力、それ自体を絶対視しながら最も大切に思うとき、それは神様の恵みに背いたことになり、我知らず偶像崇拝をしているのです。ローマの信徒への手紙21節23節です。なぜなら神を知りながら神として崇めることも感謝することもせず、かえって虚しい思いにふけり、心が鈍く暗くなったからです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這うものなどに似せた像と取り替えたのです。神様の栄光と被造物の位置が変えられる瞬間、偶像崇拝の行為になります。ヨナは人々が忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ生贄を捧げて誓ったことを果たそうと決心をします。人々の行動、世の中の人々の風潮と世相とは関係なく、私は主の道を行きます。はっきりした意思の表現です。ヨナが感謝ができたのは、苦難も神様の恵みであったことを悟ったからです。苦難の意味を知らない人には、苦難は我慢できない痛みであり、苛立つものであり、呪いです。それで苦難を多く経験すると、その苦難にやつれ、傷とトラウマが残ることになります。しかし苦難の背後にある神様の手を発見するならば、苦難が恵みであることを悟ります。貧乏をとことん経験した人の顔には貧乏の名残が見えないと言います。ヨナの私は感謝の声を上げて礼拝を捧げるというこの決断は、自分が悟ったことを心だけで終わらせずに口で声で表現します。公開の場で私の心を表現しますという決心です。肯定的な言葉を使って状況を主の心で見るということです。この時悲しさが希望に、絶望が希望に変わります。環境と世相を超越して神様との関係を新しくしながら信仰で生きようとする決断は、聖書が私たちに与える重要な主題です。ダビデは戦争の状況に置かれている時、このように決心しました。詩編23:3-3です。彼らが私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても、私には確信がある。戦争中にも平常心、主によって平安の心を維持します。ダニエルと彼の3人の友達は死の脅迫の前で決して主を捨てないと決断しました。ダニエル書3:18です。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お盾になった金の像を拝むことも決していたしません。 死の前で大胆です。使徒パウロは主の仕事をする中で受ける謀略と攻撃に対してこのように告白しました。コリントの信徒への手紙 2-13:7です。私たちはあなた方がどんな悪も起こらないようにと神に祈っています。それは私たちが適格者とみなされたいからではなく、たとえ失格者と見えようともあなた方が善を行うためなのです。パウロは謀略の中でも敵のために祈ります。昨年の春にコフン半島の下にあるソロク島を訪問する機会がありました。島の形が小鹿に似ているということで小鹿ソロク島なのですが、ハンセン病、聖書には雷病という患者の皆様の痛みが秘められた小さく美しい島として、死ぬ前に必ず行ってみるべき国内旅行地として紹介されるところです。今は直接陸地と結ばれた橋が横たわり簡単に行きますが、日本帝国の植民地時代からハンセン病患者を隔離させるため強制収容するときは、全国各地から追い出された方々がこの小さな島でそれ以上逃げ出す場所もない、まさに人生の最後の収容所、どん底でした。家族と兄弟がその方々をこの島に捨て、誰も訪ねてくる人もいない中で、どこにも頼る場所のないゆえに、肉体のひどい苦痛の中で神様だけ仰ぎ見ながら、その島を天国の園のように美しい島に育てました。美しいソロク島の中央公園の真ん中で中央教会をなされている80歳近いチョン・ウヨル伝道師にお伺いしましたが、この方もハンセン病患者としてソロク島で苦痛のすべてを体で味わった生きる証人です。この方がソロク島を紹介するとき、ソロク島を理解しようと思うならもう一つの島チラ島を知らねばならないとおっしゃりながら、次のような賛美歌を歌ってくださいました。この曲はソロク島の神様ではなくチラ島の神様という賛美で、チヨン伝道師さんが直接作詞した賛美です。患難と逼迫が波のように寄せてきても涙の祈りを聞いてくださる神様、蔑視と冷遇が棘のように刺しても十字架の主の顔を仰ぎ見ながら耐えました、生と呼ぶの苦難を分かってくださる神様、辛く厳しくとも主を信じ生きる、力なく弱く倒れそうになるときに私の手首をつかまれ新しい力を与えるとおっしゃいますね。チラ島の後には天国の王座がある。チラ島の後には永遠の幸せと安らぎを楽しむ。チラ島の神様、私の神様、チラ島の神様、私の神様。ハンセン病で両手がなくても両目が見えなくても、ハバクク書3:17のように、イチジクの木には花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。肉体は醜く腐っていき、苦痛は襲ってきますが、感謝の声で神様に礼拝する神聖な賛美をそこで聞くことができました。ヨナの変化と反転は本当に驚きです。あれほどの凄まじい暗闇の時間に、せいぜい三日未満という短い時間に、彼は必死に神様に祈りました。 ヨナはこれ以上自分が神様の顔を避けて逃げる理由を説明しようとしませんでした。自ら不幸を招いたヨナが神様に反抗していた責任を取るとは言いもしませんで、彼はただ神様は救い主であられ、私へ向けて救いの手を差し伸べてくださるお方ということだけを記憶していました。それを悟るには長い時間は必要ではありませんでした。私たちも神様の前にたくさん必要なものはありません。今まで私を生かしてくださり、私の鼻先に息を与えられ、私の手を掴んでお導きになられる神様の御前に進み出さえすればいいのです。たとえすべて履行されなくとも、主を信頼します。神様の方に方向転換させた瞬間、神様は魚に命じられて私たちの状況を反転に変えてくださることでしょう。なぜ神様はヨナの生命を保護するために魚を準備させられたんでしょうか。難破した浮遊物の板切れを送ってそこに捕まらせたりするたやすい方法があるのにです。ヨナが再び生きて戻ってくる奇跡には霊的な意味があり、神様の御心を表そうとする計画があります。ヨナはイエス様の復活を描写するために証明を受けた象徴であり印でした。800年ほどの歳月が流れた後、イエス様がヨナの印を語られた時、ヨナの苦痛の三日三晩の意味が全世界に明らかにされました。魚の腹の中で視力を尽くして神様に捧げた決断の祈りが数千年が過ぎた今日、全世界の数多くの信徒にこうして伝えられ、神様の能力と恵みを表す事件として伝えられることをヨナが想像でもできたでしょうか。それで私たちは今日直面した自分の患難と自分の人生に起きた出来事について一層謙虚に受け入れねばなりません。そして感謝の声で主の御前に進み出て、私たちの新しい決心を意思を尽くして実践することで人生の転換点、大反転を始めねばなりません。お祈りいたします。ヨナがひどい苦痛の中で神様との関係回復を決断し祈りを捧げたように、主よ、私たちも主との関係回復をお許しください。主の神殿を仰ぎ見て主の御前に進んでいきますので、お受け入れください。主の環境に埋没せずに私を導かれる主を仰ぎ見ますので、私たちをお救いください。どんな状況でも世相に従わず、感謝の声で主に礼拝を捧げ、主に捧げた私の約束を守らせてください。困難に耐え立ち上がり、悟ったことを言葉ではなく人生で行動で実践する私たちにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。